はい、それでは第二列王記の17章ですね。第二列王記の17章です。午前中もお話ししましたように、17章がこの列王記全体の総まとめになっています。なんでイスラエルがアッシリアに捕らえ移されていったのか、その始まり、邦画がソロモン、この列王記の始まりですね、ソロモンからもう始まっていたということでありました。高きところというのが、まあ、もしかしたら今日のキーワードになると思います。高きところ、まあ、その他のところよりも、まあ、祭壇みたいにこう石を積み重ねてですね、高くしているんですね。でそこで生贄を捧げるわけなんです。でこれが例えばアブラハムが神様から呼ばれてカナの地に来た時に主に礼拝を捧げる時に作ったものであって、でモーセもこの律法としてこのイスラエルのためにそれを与えていました。けれども約束の地に入り定住を始めてからは、この神が決められたところがそれがあったのであれば、 あった時はそれ以降はそこで礼拝を守りなさいということを神様がおっしゃったわけなんです。ところがそうしなかったというのがこの偶像礼拝、そのカナン人が行っていたことであり周囲の民が行っていたことなんですね。でそのためにアッシリアにこの捕らえ移されて行ったんですね。でこの18章も学びます今日は。でここで18章、あとその後の章もそうなんですが、もうこのイスラエルが滅んだ後ユダの国もこれから滅びます。滅びますが今まで以上にダビデと心を一つにしている、ダビデの行ったように全く心で主に仕えていく2人の王様が現れるんですね。これが興味深い。暗き世に光なわけですよ。残された民という言葉が聖書の中にはあって、イザヤ書はそれがキーワードの一つになっています。どんなにこの多くのものが廃墟していようとも、どんなに堕落していようとも、主に仕えるその残された民を神を置いてくださって、まあ、その代表者であるのがこのヒゼキヤであり、また後で出てくるヨシアなわけなんですね。では17章です。ユダの王アハズの第12年にエラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。彼が北イスラエルの最後の王になります。で、その前がペカであって、そのペカの時に午前中にお話ししましたように、この削り取られた、このトランスヨルダン、ヨルダンの東側の部分とガリラヤ地方をもうすでにアッシリアの一つの州になったわけなんですね。で、今この後のホセアが、いるわけなんですけれども、このヤロブアムの罪ということが言及されていないので、この、まあ、皮肉にも最後になった王様が、まあ、ヤロブアムの罪はなんかこう行っていなかったようですね。で、けれども悪を行っていたので何らかの形の偶像礼拝を行っていたんだと思われます。で次にアッシリアの王シャルマヌエセルが攻め上ってきた。その時ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めた。しかしアッシリアの王はホセアの謀反に気がついた。ホセアがイスラエル、エジプトの王ソに、使者を遣わし、アッシリアの王には年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それでアッシリアの王は彼を逮捕して領国につないだ。アッシリアの王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、 彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住ませたと、いうことですが、ホセアは、初めは服従していたんですけれども、この前話しましたように南側の方には大国があってエジプトがあるわけなんです。で、そのエジプトと同盟を結ぶことにしてアッシリアにから独立しようと考えたんですけど、そのことがバレてしまって、これが命取りとなって、それでアッシリア捕囚、これが紀元前の722年です。王様が変わっていまして、以前はティグラテ、ピレセルという人だったんですけれども、その後でシャルマヌエセルに変わったんですが、その大体ですね、新しく王様になるときに、その権力がですね、そこでちょっと不安定になるんですよ。それに便乗してその反逆するということをよく行ってました、昔は、ね。今でもなんかね、わかるじゃないですか。そういう移行期の時を捉えてですね、動き始めるわけですよ。で、それをホセアが行ったんですが、そのためにこのような結果になりました。まずホセアをシャマヌエセルが逮捕してサマリアを包囲し、陥落まで3年間かかってますけれども、かなり丈夫な城壁ですね、頑丈な城壁ですよ。3ヶ月もかかってますから、3年間間違った3年かかってますからですね。で、この時の様子をですね、もうすでにモーセはだいたい700年前にこうなってしまうよ、主に背いたらっていうことで警告してたんですね。まさにそれが起こったんです。申命記の28章の49節から読むと、主は遠く地の果てからわしが飛びかかるように一つの国民にあなたを襲わせる。その話す言葉があなたにはわからない国民である。その国民は横兵で、老人を顧みず、幼い者を憐れまず、あなたの家畜の産む者や地の産物を食い尽くし、ついにはあなたを根絶やしにする。彼らは穀物も新しいブドウ酒も油も、群れのうちの子牛も群れのうちの牝羊も、あなたには少しも残さず、ついにあなたを滅ぼしてしまう。その国民はあなたの国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲し、ついにはあなたが頼みとする高く堅固な城壁を打ち倒すと。高く堅固な城壁を打ち倒すということが起こりました。後にエルサレムも同じように包囲を受けるわけなんです。で、私たちは主は真実な方なんだということを覚えなければいけません。その祝福を与えることにおいての約束にも、いや約束でも、神様は真実を尽くされますが、裁きにおいても神様はご自分が言われたことを必ず果たすんだよということです。そしてイスラエル人が捕らえ移されています。ハラフ、ハッボルとかゴザンの川のほとりとかメディア、町々で、ユーフラテスの上流地域であったり、あとはメディアは遥か東ですね、もうイランの方っていうか、あっちの方、ずっと東の方に、ね、これ本当は渡せばよかったんですけども、この赤い線になっているのが、この捕らえ移されていく、場所になっていきますけれども、もうはるか遠くですね、のところに彼らが捕らえ移されていきました。で、アッシリアが行った政策は、強制移住だったんですね。強制移住、いいですか。民族、征服された民族はすっぽりそのまま全く違うところに移住されるんです。そしてそこに空洞が来ますよね。その人が住まなくなるところに、また全然違うところから人を、このこっちにも征服した人たちをこう連れてくるわけなんですよ。だからちょうどなんていうかな、私たちがカザフスタンに日本民族全員がですね行ってですね、そして分かんないけども、どこでもいいですけどもね、アルゼンチンからですね、この日本に人が住み始めたっつったらどうですか。まずもってですね、反逆ができない、もう新しい環境、 全く新しい土地、そこで生活するので精一杯で、そのアッシリアに反逆しようとする気力が失せてしまうわけなんですよね。でこれが目的だったんです。ですね。で、その連れていく時のですね、記録も残っていて、まあ午前中かな、先週からお話ししましたけれども、非常に残虐なんですね、彼らは。その裸にさせて何百キロも歩かせます。さっきの距離はそうですよ。もう裸のままで何百キロも歩かせて、そしてこの紐にですね、いくつもの釣り針をつけます。釣り針ですよ。それを舌の唇にくっつけて、それで歩かせるんです。で、実はこれがあのイスラエルがヤロブアム2世のとても豊かになっていた時にアモスが予言してたんです。4章の2節、アモス書の、神である主はご自分の姓にかけて誓われた。見よ、その日があなた方の上にやってくる。その日彼らはあなた方を釣り針にかけ、あなた方を最後の一人まで森にかけて引いていくですね。ここで私たちは主を恐れないとダメだということです。いや、あんなこと起こるわけないでしょう。こんな豊かな、安定している、想像さえできない。その時のアモスは本当につらかったと思います。でも神様が言われていることだということで語っていったんですよね。で、次に7節、こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パロの支配下から解放した。彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。イスラエルの人々は彼らの神主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべての小高い丘の上や青々と茂ったどの木の下にも石の柱やアシラ像を建て、主が彼らの前から移された異邦人のように、すべての高きところで香を焚き、悪事を行って主の怒りを引き起こした。主が彼らにこのようなことをしてはならないと命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである、ということで、7節から23節までがなぜアッシリアに捕らえ移されることになったかのいきさつを書いています。で、それが午前中に話しましたが、カナン人たちと同じ風習をイスラエル自身が行ったということで、ここでのキーワードが密かになんですね。9節です。正しくないことを密かになんです。約束の地に入る前にモーセがそのように警告して、ヨシュアがその約束の地に入って、ヨシュアがもうおじいさんになっていた時に、彼はもうあなた方は他の神々に仕えてるではないかっていう話をしたんですよね。もう行ってたんですよ、すでに入った直前で。密かに、あるいは行ってまでいないかもしれないけども、なんとなく引き寄せられていたのかもしれない。それで今度は獅子の時代の時にそれが習慣化してしまった。でも最後の獅子、誰ですか？最後の獅子はサムエルですが、その時に霊的復興が起こり、彼らが外国の神々を取り除いたんですよね。そしてダビデの時に唯一の神のみの礼拝が確立されました。素晴らしいですね。あのイスラエルに行くとですね、遺跡が、偶像の遺跡ってのもたくさん残ってるんですけれども、あの、ちょうどエラの谷のそばにですね、そのダビデの時代の、この遺跡が残ってるんですよ。そこはですね、その偶像の形跡がないんですよ。唯一神を拝んだっていうね、そういう形式しかない。そういうふうにダビデの時代に本当に誠の神のみをですね、主と崇めていく、まあ、それでも高きところとかあったんです。でもそれでもやっぱりあのヤーウェ、イスラエルの神を崇めていたと。で、今度はソロモンの時代に入って、それが盛大に行われていたんです。ところ、そう、盛大に行われていて、それでみんなが神様を拝んでいるかな、崇めているかなと思っていたところが、そのあまりにも豊かになってしまったために、外国とのつながりによって外国の神々が入り込んでいたと。そして分裂が起こって、そして政治的な理由から北イスラエルはエルサレムでこの、神様を礼拝するようにさせなくて 大体の金の格子を作ったと、まあ、そういう流れになっていくんですね。でそれが深みに入っていくと。でこの前に学んだところはユダの国でアハズがこのカナン人の風習を行っていたところまで落ちちゃったんですよ。ですか。で私たちが同じように警告を受けているんだということを私たちは知らないといけない。神はエコひいきされない方です。ローマの2章に書いてあります。エコひいきされないとですね。でとっても大事です。私たちね、ともすると、まあ、私自身の今話、私自身もそう、なんていうかな、こう意識してしまう、こう考えちゃう、誤った考えですね。クリスチャンだから、ね、そのもう無条件で天国行きだと、何やっても OK だと、ね、イエス様も何とか後でやってくれると、ね、でも今朝も読みましたが、騙されてはいけません。パウロがいたんですね。正しくないものは神の国を相続できないことを知っていないのか。全く同じことを、世の中と同じことを行っていたら、ちょうどイスラエル人が約束の地から引き抜かれたようにですね、約束の国には入れないんだよということをですね、はっきりと教えてるんです。じゃあ救いって失われるんですか。そういう話ではないんですね。そういう話ではないというか、その誰が救われているか救われてないかという話ではなくて、ただ聖書に書かれていることをそのまま話しています。ですか。騙されてはいけない。どういうふうに騙されるか、何やってもいいんだ、これです。今日学びました。第一コリントに何て書きました。あなた以前はあなた方はそういうものでした。しかし主イエスの名と神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められました。もちろん失敗します。完璧なんて一言も書いてません。聖書には罪を犯してしまう。そしてけれども救われてるんだけれども、あなた方はこれは不従順の子らのに下るものなんだから、こういうことを行ってたら、だからあなた方は気をつけなさいということを何回も何回もパウロは話しているわけなんですね。なんて言ったらいいかな、聖なる恐れを抱く必要があります。これらのことを行ったら地獄に落ちるんじゃないんですよ。でも地獄の行く理由っていうのはこれらのことなんだなっていう、その恐れを持っていなければいけないということですね、うん、救われないとか救いが失われるっていうよりも、そういう類のところに触れてしまっているんだよということを知る必要があるわけなんです。密かに行っている。なんで密かに行っているかって言ったら、恥ずかしいことなんですよ。恥、忌まわしいことを行っている。だからエペソの5章の12節に、彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからですと書いてありまして、それを彼らが行っていました。で主はすべての預言者と、13節以降ですよ、すべての先見者を通してイスラエルとユダに次のように警告して仰せられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通してあなた方に伝えた律法全体に従って私の命令と掟とを守れ。しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神主を信じなかった彼らの先祖たちよりもうなじの怖いものとなった。彼らは主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と彼らに与えられた主の警告等を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちの虚しいものとなり、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた周囲の違法人に習って歩んだと。モーセが律法が与えられたのにそれに従わないでも全く正反対の方向を突き進んでいたイスラエルに対して神様が預言者を使わされて、それで列王記の中で数多くの預言者が出てきたんですよね。わかりますね。で律法に立ち返りなさいということを預言者が言ったんです。でうなじの怖い民となったと。うなじの怖い、うなじどこですか。そうですよね、首ね、怖い、硬いんだよ。でこれね、まあ、いろんな説明があるんですけども、まあ、その一つの説明は、 牛、家畜の牛がですね、首切りかけようとするじゃないですか。そしたら全然受け付けなくて、それをその首切りを拒否する姿なんですね。で、詩編の第2編に国々の王が神と油注がれてもキリストが与えられる枷を外そうって話をしてるんですよ。枷、神様の与えられる命令が自分を窮屈にする、だからそれから自由にされたいって考えるからうなじが怖くなるんです。でね、こういうふうに考えるときに神の命令の意味、不信の罪って言った方がいいですね、神に対する、これを考えてないんです。何かって言ったら、神様は私たちを窮屈にするために命令与えて、違う違う、幸せにするために命令与えてるんですよ。その受ける必要のないその、痛みやですね、そういうものから免れることができるようにですね、神様は命令を与えている。で、イエス様なんて言いましたか。私が負わせる首輝きは、はい、軽いって言ったの。重いじゃん。それ不信って言うんですよ。それの聖書は軽いって言ってる。イエス様の与える首輝きは軽いの。もし重いって感じたら、それは自分が重くしてるんですよ。あるいは人に重いものを言ってるか、それから自分に対して重くわざとさせてるんです。軽いって言ってるんです。楽になれるんです。平安、あの、自分が本当に神に作られたものとしてのこの自己本来の姿、神様に作られた通りの姿に歩んでいくことができるわけなんです。これ騙されちゃいけないですよね。騙されちゃいけない。こっちが窮屈で自分たちが自由だと、今までの自分が自由でね、違う違う、逆なんですよ。逆ですね。で、虚しいものに従って虚しいものとなった、自分たちも虚しいものになったって言ってるんですね。これが興味深い。虚しいですよ、偶像は。なんでか、目があるけれどもね、ちゃんとあの、僕は偶像だとするじゃないですか。自分 笑いそうになってね、偶像じゃないね。目があるけど見えないんですよ。口があっても話せないんですよ。耳があっても聞けないんですよね。これね、実はね、詩編に書いてあるんですね。今まさにそれですか。わかりますか。いや、目に見えないから神様信じられませんとかですね、またはまだね、神様のこと知らない人がね、なんだかね、本当に目に見えないものを信じて何やってんのって、おお、そうじゃあって反論するわけですよ、信じてる人がね。おお、じゃあ君の信じてる何って言ったら、あ、これだよって、ね、AKB、 あ、そう、アイドルだって、でも本当話しかけて仲いいのって、なわけねえだろって、写真だけ見てんの、話しかけてくれんのって、俺いつも話しかけてくれるよ、目に見えないけど話聞いてくれるよ、耳ないけど見えないけど。神は霊で目に見えない方です。これは不利益どころか利益なんですよ。素晴らしいんですよ。これがね、ここで言っている話で、虚しいんですね。中身がないんですよ。表はあるんです、中身がない。で、今度は自分が虚しくなるっていうのは、それを拝んでると、で、偶像のように自分もなってしまうんです。中身がなくなっちゃうんですね。で、これさっき午前中に話しましたが、その世の中の宣伝文句っていうのは上手なんですよね。羨ましくなりますよね。ね。でもその現実を教えていない。例えばあの、私が見たあの映画で、アイルランド人の人が先生作ってくれた、その自殺との戦いっていうね、War on Suicide っていう英語で彼は作ってですね、あのブログに私あげましたけれども、でそこに出てくるのは、日本はアル中に対する対策が全くないっていうんですね。アル中対策が、でアル中の人たくさんいるはずなんです。だけどお酒は楽しいものだ、でこれで終わりですよ。何にもないんです。とか、まあ、男性だったら分かりますけど、 ね、またご、ね、ちょっと女性には不快にさせてしまって申し訳ないかもしれませんが、ポルノだったら綺麗な人しか出て、そのいい場面しか出ない。違うでしょ。その後がどうなるか、そしてそれは生命を生み出す活動なわけですよ。ですね。これ午前中の礼拝に話しましたが、全然違う。そして相手は人格のある、全て全て一生涯共にするっていう、ものすごいハイレベルの、この信仰の次にハイレベルのコミットメントをしているから、そのあの行為が本当に祝福されて聖なるものだというのが全部取られてるでしょ。ごくごくこの一場面しかない。これは無双ですよ、幻ですよ、中身が何にもないんですよ。でもそれでやってごらん、やってごらんっていうのが世の中なんですよね。だから現実を無視している、虚しいものになっている。で、長くなってしまいますが、証しをさせていただきますけれども、私がこの前実家に帰りました。で、非常に感動したんですね。まあ、父の証しを、あの録音したものを聞くことができてですね、まあ、神の救いの証しなんですけれども、それに加えて感動したのが、自分のルーツを改めて見ることができた。父親が、自分が生まれても8歳の時に両親が亡くなっています。その前にも父親が亡くなって、で戦後直後にお母さんが亡くなったんですね。でそのことをもう明確に言葉として聞くことができ、もしあの ご両親、つまり祖父母ですね、私にとってのがおられなかったら、私は今いないわけですよね。で彼は福島県の福島市出身で、なんかあんまり僕はね、福島って言ってもあんまりピンとこないんですけれども、けどもルーツってすごく大事なんだなって、先祖を敬うってすごく大事なんだなって。私、袴持ってた時、長男だったからね、悩みましたよ、クリスチャンになる時。そんなこと全然考えたことないですね。葬儀の時に全然考えなかった。クリスチャンになって初めて考えられるんですよ。本当の意味で先祖を敬う、本当の意味で故郷を愛する。だって故郷を作ったのは神様で、先祖を作ったのは神様ですよ。本当の意味でできるんですよね。でももしその儀式に関わらないというと、お前は敬えないのか、責められるだけですよね。これも中身がないんですよ。中身がないんですよ。本当に意味を与えるのは命、すべての命のもとはこの天と地を作られた方なんですね。だから本当に何回も言いますが、騙されてはいけません。虚しいんですね。いいですか。で次に16節ですが、また彼らの神、主のすべての命令を捨て、自分たちのために鋳物の像、二頭の子牛の像を作り、さらにアシラ像を作り、天の万象神バールに仕えた。また自分たちの息子や娘たちに火の中をくぐらせ、占いをし、まじないをし、裏切って主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らを見前から取り除いた。ただユダの部族だけしか残されなかったということで、ここではそのバール信仰もそうですけれども、あとは金の子牛の話をここで行っていて、そして午前中に話しましたが、息子や娘たちに火の中をくぐらせたというのがモレク崇拝ですね。望まない妊娠をした対処法が何かと言ったら、今は中絶ですけれども、昔はそれを火の中に、火に燃やされたそのモレク像のところに置いてですね、燃やしたということですね。あとはまじないや占い、オカルトにも傾注していったと。でこれがイスラエルを神が滅ぼした理由であります。ユダもまた彼らの神、主の命令を守らず、イスラエルが取り入れた風習に従って歩んだ。そこで主はイスラエルのすべての子孫を蔑み、彼らを苦しめ、略奪者たちの手に渡し、ついに彼らを見前から投げ捨てられたと。ユダの国がバビロンによって滅ぼされます。でこの前の学びで、アハズがこれらの忌まわしいカナン人や周囲の異邦人の風習を取り入れ始めたからですね。 で、ヒゼキヤとヨシアによって宗教改革が行われますけれども、最後の王たちが悪から離れることがなかったので、イスラエルと同じ運命をたどりました。で、歴代史、この列王記が終わったら歴代史を学びますが、今度は比重がユダ国に移ります。イスラエル王については話してません。で、列王記はユダ国についても話してるんですが、この、北イスラエルが中心になっているんですね。だからすぐにこの21節です。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれたとき、彼らはネバテの子ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての道に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見舞いから取り除かれた。そこでイスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いて行かれた。今日もそのままであると。ヤロブアムの罪っていうのは、人々が主に行かせないようにした、従わせないようにしたっていうことです。これは大きな罪ですね。つまずきっていう言葉がこれに当たります。イエス様なんて言われました？私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に岩へつけられて海に投げ込まれた方がマシですということですね。で、今度次から24節から、このアッシリアがイスラエルを連れ去った後で、この土地に起こったことを説明しています。アッシリアの王はバビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住まわせた。それで彼らはサマリアを占領してその町々に住んだ。彼らがそこに住み始めた時、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。そこでアッシリアの王は命じていった。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。行かせてそこに住まわせ、その国の神に関する習わしを教えさせなさいと。興味深いことが起こったんですが、先ほど話しましたように、この空白の土地に、他の民が来たんですけれども、神は獅子を送られたと。ですから神はご自分の土地に対しては思い入れがあるわけですよ。妬みを持っていらっしゃるんですよ。この神様の名前が忘れ去られることを良しとされなくて獅子を送られて、でアッシリアの方がね、面白いでしょ。じゃあ最初送んなきゃいけない。純朴だったんですね、昔の人ってね。単純というかですね。それで、このイス一度捕らえ移した祭司を連れ戻させたんですね。こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、あの金の格子があった一つですよね、ダンとベテルのベテルに住み、どのようにして主を礼拝するか教えた。しかしそれぞれの民は命自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分たちの住んでいる町々でそのようにした。バビロンの人々はスコテ、ベノテを作り、クテの人々はネレガルを作り、ハマテの人々はアシマを作り、アワ人はニブハズとタルタクを作り、セファルワイム人はセファルワイムの神々アデラメレクとアナメレクトに自分たちの子供を火で焼いて捧げた。彼らは主を礼拝し、自分たちの中から高きところの祭司たちを自分たちで任命し、この祭司たちが彼らのために高きところの宮で祭儀を行った。彼らは主を礼拝しながら、次たちです、このキーワード、同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って自分たちの神々にも仕えていたということです。まあ、イスラエル人のその祭司も金の格子のこの礼拝をさせていた祭司ですから、まあ、もともと歪んでるんですよ。でもやっぱりヤーウェの名は使っていたんですよね。けれども問題はそこじゃないんです。まあ、それも問題なんですが、ここで問題視しているのは、その外国からやってきた人たちが自分たちの神々を連れ込んできて、それもやってるし、ヤーウェ、このイスラエルの神も拝んでるしと、まあ形だけ。それを何というか混合宗教とか まあ、難しい言葉で言うとシンクレティズムとか集合、集合って中間の集ですね。そして会う、集合信仰とかですねと言います。本当だったら相入れない2つの宗教を上手に調和させて、まあ、どっちも拝んじゃうということです。日本だったら神仏集合ですよね。なぜか、まあ、クリスチャンになる前は、ね、思わなかったんだけど、不思議なのがこの浅草に行った時に、あれなんで、あれどっちだっけ、これ寺だっけ神社だっけ、どっちもあるんですよね。どっちもあるんです。で、死んだら仏になるっていうでしょ。ブッダは悟る人なんですよ。仏っていうのは悟りだから哲学者なんですよ。仏教っていうのは究極の無神論です。厳しい現実を捉えていく悟りを得るわけなんです、ね、お坊さんと、お坊さんのね、まあ、いわゆる説法っていうんですか、少し聞いたことありますけれども、仏教の葬儀の目的はその悲しいという思いも、それも煩悩の一つであり、断ち切る、いわゆる永遠の別れをするんです。厳しいですね。キリスト教そこまで厳しくないです。悲しんでいいんだよ、それも煩悩なんですよ、断ち切る。でも仏になるってのはどこから来たかって言ったら神道なんですよ。で、これは神道のね、信仰を、神道を信じてる人から聞いたら、あ、死んだらみんな神様になりますから、あ、これだったら、あ、そうだったなって一緒にしてるんです。一緒に、これがこのサマリアの町に、町々サマリアの周辺とか、サマリアのところを中心にして、そこで彼らが行っていたというんですね。そこで次にこの列王記の著者が、これは誠の神を崇めているわけではないということをしっかりと話しているんですね。34節から、彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れているのでもなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りに行っているのでもない。主はイスラエル人と契約を結び命じて言われた。他の神々を恐れてはならない。これを拝み、これに仕えてはならない。これに生贄を捧げてはならない。大きな力と差し伸べた腕と思って、あなた方をエジプトの地から連れ上った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。主があなた方のために書き記された、書き記した掟と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。私があなた方と結んだ契約を忘れてはならない。他の神々を恐れてはならない。あなた方の神主だけを恐れなければならない。主はすべての敵の手からあなた方を救い出される。しかし彼らは聞かず、先の彼らの習わしの通りに行った。このようにしてこれらの民は主を恐れ、また次だ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。この子たちも孫たちもその先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。だからこの列王記の記述は、バビロンにこのユダヤ人たちが捕らえ移された後に帰還してからしばらく経ってから書いたっていうのがここで分かりますね。で、ここで言ってるのはサマリア人ですよ。あれ、サマリア人、そうです、あの新約聖書のサマリア人です。サマリア人の始まりがここなんです。ですか？おそらくは北イスラエルがこの捕らえ移されたといってもですね、イスラエル人がわずかに残ってたんですよね。その貧しい人とかですね。そして外国人がやってきて婚結、いわゆるそこで雑婚っていうんですか、結婚したわけなんです。そして宗教もそのユダヤ教もあったんですけれども、他の宗教も一緒になっていたという状態で、ユダヤ人の人たちがバビロンから帰還して、その詳しい話がエズラ記とネヘミヤ記にあるわけです。ですか、この歴代史の第二が終わったら、この列王記の次は歴代史で、これ終わったらエズラ記ネヘミヤ記ですけれども、そこでどのように彼らが神殿を再建したかが書かれていて、大変な反対に遭うところが書いてあります。で、反対した人たちがサマリア人なんですよ。あと他にもいますけども、サマリア人、なぜか一緒に神殿作ろうよってこう言ってきたんです彼ら。そしたら 関係ありません、私たちだけでクロス王に命じられた通りに作りますと断ったんです。そしてエズラ記でもネヘミヤ記でも、もうこれは絶対してはならないのになんでやったんだって言ってもう嘆き悲しんでる場面が出てくる。それは外国人と結婚したということです。そしてネヘミヤが言いました、ソロモンがこれをやって私たちは捕らえ移されていったじゃないかと、なんでまたやるんだって言ってですね、もうひげも引っ張っちゃったですね、抜いちゃったりしてですね、もうネヘミヤもう本当に気分害してるところがあるんですね。もうエズラはげっそりしちゃって、夜も寝れない、もう膜ができてるみたいな、そんな感じでね、もう断食してる姿、クマができてね、クマ、いやありがとう、妻以外の人が指摘してくれたね。それでいいですか、それだけもう私たちはもうやりませんよって、もう痛いほど分かったからっていう復興運動だったんです、帰還した民は。ところがこれがサマリア人とユダヤ人の決定的な亀裂になったんです。サマリア人がもう憎しみました。そしてユダヤ人も嫌いです。それがあのサマリアの女で、サマリアの女がなんでここにユダヤ人のラビがいるのよという付き合いをしなかったのであるという話になるんですね。でもイエス様は興味深いことに福音書ではサマリア人をたくさん例に挙げておられる。事実来病人10人がこの癒された後に戻ってきてイエス様を拝したのがサマリア人だった。あとはあの祭司やレビ人は無視した半殺しの人を助けたという例はサマリア人だったですね。そしてもっとすごいのはサマリア人の女が他の男たちに伝えたら、そのサマリア人の男たちの間でイエス様を信じ、使徒の働きに行くとピリポが伝道してリバイバルが起こったのがサマリア人の間だったんです。これが不思議です。いいですか、福音ってこれなんです。ここだけ読むとね、今の歌詞だけ読んだら呪われてるなって言うでしょ、もう呪いじゃないですか、ね、こんなひどく書いてなって、こう英語でポリティカルコレクトネスって、ね、差別語はダメだよって。私はそれに反対です。差別は現実にあります。ひどい状況というのはひどい状況であるんです。福音はそういう人たちに一方的な多大な祝福を与えるという恵みなんですよ。サマリア人が祝福されてたんです。呪われてる？カナン人だってね、イエス様信じた人いますよ、覚えてますか、娘が悪霊に取り憑かれてたんですよ。彼女の信仰をイエス様は喜んだんですよ。だから宿命的に運命的に捉えてはいけないんです。恵みというのは逆転です。イエス様、神様これをするのは大好きなんです。そして次行きましょう、18章。このようなシンクレティズムをしているど真ん中でこれまでにない宗教改革を行ったヒゼキヤの記録を読みます。イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハツの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。はい、ここで驚くべき言葉は高きところを取り除きなんですよ。今までのユダの王のその歴史をたどってみてください。このわざわざ私開きませんよ。ただし高きところは取り除かなかったって書いてあるの。良い王様でもそうだったんです。ですね。ダビデに倣って主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかったなんです。でもここで初めて高きところを取り除いたと書いています。また話しますが、高きところは必ずしも偶像礼拝には限らないんですね。でも偶像礼拝にすぐに結びついちゃうんです。楽な信仰です。楽な礼拝 あとは何て言ったらいいかな、近くの、あ、以前言いましたね、コンビニ礼拝と私名付けましたけれども、近くで楽で自分のやり方で神様を礼拝できるわけなんです。いいじゃない、同じね、同じイエス様を崇めてるんでしょ。違います。必ずイエス様という名前を使っていても違うものを崇めてます。基本的に自分を崇めてます。自分の欲に使えてます。それが実際に起こってました。ユダヤで起こってました。で、イスラエル旅行に行った時に興味深いのが、ベールシバに行ったんですが、そこでですね、祭壇の遺跡があるんですよね。覚えてますか？だから何人かがなんか上に乗っかって生贄の真似してましたけれども、で、もともとはバラバラで見つかったんです。いろんなところに散らばってて、なんか石の形が違うなと思って、それを積み重ねたらあの形になったんですね。これがまさにヒゼキヤが行ったことの証拠なんですよ。バラバラにしましたですね。その高きところ、または偶像礼拝をですね、その、ユダヤ人がやっていたのを、それをバラバラにした。で、なんでここまでヒゼキヤが主の心と一つに慣れているのかということを考えますと、これはイザヤの存在ですね。預言者イザヤは、祖父のウジヤですね。ウジヤからその時から預言を開始していました。王族に仕えていた預言者です、彼は。そしてそのイザヤの、イザヤを見て非常に強い影響を受けまして、それでヒゼキヤがこのように律法のみに従っていく。今までの前例ではなくて、考えてみてください。今までは悪いって分かってるんですよ、その王様は。でもあまりにものこの圧力、もう土着になってますから、もうユダヤの高きところで拝んでたっていうのはね、もう当たり前になってたんですよ。これを取り除くっていうのはもう相当な勇気と力ですよね。でも律法に書かれてるから、神の言葉の命令だからということで、彼は行ったわけです。そして面白いのは、ここでめっちゃ面白いのは、聖堂の蛇なんですよ。覚えてますか？聖堂の蛇って、あの荒野の旅の時にマナしか食えない、喉が渇いたって不平を鳴らした時に燃える蛇が送り込まれたんですよね。死んでったんですけれども、私たちは主とモーセに罪を犯しましたと告白したんです。そしたら神様が聖堂の蛇を作りなさいとモーセに言って、それ旗竿に、木の旗竿につけなさいと、それを見た者は生きると言ったら本当に生きたんですよね。死にかけてたんですけども、でイエス様がそのことを解釈されたっていうか、その引用されて、モーセが蛇をあげたように、私、人の子もあげられなければいけませんとこう言われたわけなんです。それどういう意味かというと、蛇というのはエヴァに罪を、この結局アダムに罪を犯させたエヴァが惑わしを与え、エヴァに惑わしを与えたあの蛇のことですよ。罪の象徴なんですよ。で、聖堂というのは聖書に出てくるのは、裁きを表して聖堂の祭壇であるとかね、火で燃やして、あれは地獄を表しているわけですけれども、裁きを表して、つまり木の上で罪が裁かれたことを表しているんです。木の上で罪が裁かれた、で分かる方は大体わかりますね。十字架です。イエス様が挙げられなきゃいけないと、十字架につけられて挙げられなければいけないと、これが素晴らしい意味だったんですよ。で、その聖堂の蛇という、まあ、像ではあるんですけれども、それを通して神がどのような方か、キリストがどのように死なれるかということを表していたわけです。ところがそれさえもが偶像になったんですよ。それさえもが偶像になって、そしてヒゼキヤはこれを打ち壊して、ネフシュタン、これは単なる聖堂って意味です。代替物を私たちは欲する、神に代わる代替物を欲するということを午前中に聞きましたが、これがキリストに関すること、神に関することまでが代替物になり得るんですね。まあ、あの卑近な例は、 ここに元カトリックの方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？ね、ちょっと不快にさせてしまったらね、そういう関連の方がいらっしゃったら申し訳ないですが、カトリック教会に行かれるとですね、キリスト像があるんですね。マリア像があるんですね。神を意識するために何であれが必要なんでしょうか？神は見えない方なのにですね。そういうことを行い、そしてエルサレムに行くと、イエス様が十字架につけられて葬られた墓というものがありまして、よみがえったわけですけれども、そこが聖墳墓教会と呼ばれます。でそこに行くとですね、まず入り口に入っていくとどうなるかって言ったら、石がですね、これ平らな石があるんです。そこにね、イエス様が十字架につけられた後にそこで寝かされたというふうに言われている石のところで何をしているかって言ったら、接吻するんですよ、ね、もうキスするわけですよね。これが、起こって、実際人間やってしまう。で今ね、カトリックって言いましたけれども、プロテスタント信仰を持っている私たちであっても、やっぱり何か目に見えるものに頼ってしまう傾向がある。私はこの場所でイエス様と出会った劇的な体験をしました。でその場所にこう愛着があってですね、でもその劇的な体験によって今の自分がどれだけイエス様に親しく近い方、今の自分が近いイエス様をね、近しい方として崇めているかどうかっていうのが問われるわけであって、昔がこれだけ素晴らしかった、これだけのことしましたって言ってる時は、じゃあ裏を返すと、今はじゃあどうなの、希薄なんですかということなんですね。あるいは誰かある教会の指導者かもしれません。この先生と一緒にいるとほっとします。それ何よっていうことですよですね。あとは何かの信条かもしれません。特定の信条ね。いや、なんでこれ今信じてるんですかって、いや大事なんですよ、200年前にとかですね、だから50年前にこれこれこれがあったから。今その過去にあったことは素晴らしい。でもその過去にあったもの、過去にあった考え、これが今の自分にどのようにイエス様に近づくようにさせているのかがすごい大事なわけですよ。これを問わなければいけません。で次に5節。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破ったと。まるでこれダビデの章が読んでるみたいです。主はダビデと共におられたですね。そして行くとこどこでも勝利を収めたという表現があります。サムエル記第1でしたっけですね。同じようにあのアハズの時代にですね、いろんな周囲の国がですね反逆を始めたんですけれども、例えばペリシテ人でもこれを征服する、またこの打ち破ることができたわけです。でここで興味深いのはアッシリアにも反逆したということです。アハズ以降ですね従属していましたけれども、ここで反逆したとですね。彼は信仰的な熱情があったのでこれを行ったわけですけれども、ここはですねイザヤ書、このね今読んでいる17章と18章19章あたりまでですね、あと20章だ、これをですね4章の仲介書があります。素晴らしい仲介書があるんです。それなんですかって、あとでネットで探せるんですか。違います、今目の前にあります。イザヤ書の1章から39章まで、1章から39章までが仲介書ですこの4章の出来事をモチーフにして神様が私たちを救ってくださる、残された民を救われるというその神様のご計画を予言しているのがイザヤ書なんです。その前半部分ね、後半はバビロン捕囚の後の帰還の話を主にモチーフにしてますが、でそこに書いてある裏話がね、エジプトに行くなって言ってるのになんで行くんだって話が書いてあるんです。 あとでね、これをアッシリアの本人から、アッシリア本人から、なんでお前たちエジプトに頼ってるんだってこう言われます。神様がするなと。だから今そういう、まあ、仲介もあって、でもやはりヒゼキヤの評価って私はね、全然落ちません。この置かれている環境というのはとてつもない驚異的な出来事に満ちていました。次に9節ご覧ください。イザヤ、ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第7年に、アッシリアの王シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、3年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからであると。で、4年ですから、だいたい30歳そこそこなんですよ、今。その時に、4年しか経っていない時に、しかも王様になってから、アッシリアに北イスラエルがバーンと 滅ぼされちゃったんですよ。もうエルサレムのちょっと上ですよ、もう。がもうアッシリアの支配下だったんです。で、ヒゼキヤの第14年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。そこでユダの王ヒゼキヤはラキシのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付け主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡したと。まあ、ここだけ読むと、なんだヒゼキヤもダメじゃんとかって言うかもしれませんが、これは私はね、大好きです。生々しい人間の姿を表しています。信仰的に強くなる時もあれば弱くなる時もある。で、私は歴史をこのね、アッシリア帝国って、この時代は新アッシリア帝国って言うんですけれども、ものすごい文献が豊富なんです。彼ら自身が残しています。セナケリブ自身が、この自分でね、自伝を書いてるんですよ。読みますね、一部。ユダヤ人ヒゼキヤに関して言えば、もうヒゼキヤの名前を出してますね。私は彼の46の城壁のある町々とそれらを囲む無数の小さな村落を包囲し征服した。私は戦利品としてそこからあらゆる階層の20万150人、男女、馬、ラバ、ロバ、ラクダ、牛、羊を連れてきて数え上げた。彼人ヒゼキヤは私が王とエルサレムに籠の中の鳥のように閉じ込めた。私は彼を見張り所で取り囲み、誰も彼の町に出入りができないようにした。彼ヒゼキヤは私のところに、私の王ベニネベに金30タラント銀800タラント最良のアンチモニー、巨大な赤い石の、塊、象牙の装飾の信頼を持ってきた。彼は貢ぎ物を払い、敬意を表すために彼の使者を送ったなんです、ね、でラキシュの町まで来たと言います。ラキシュ、アッシリアの侵略はこの2つに分かれて、ここからこうやってきてですね、ガリラヤ地方からやってきて、そしてこれそのままこのエフライム山地を渡ってユダの山地に行くっていうルートと、あとこっちの方から渡って、このまずペリシの方に行ってからですね、そしてこのここに上がっていくんですね。その上がっていくときに、ここにある町がラキシュなんですよ。ラキシュ、ここですね、ここですか。でエルサレムはここでもうこれしかないですね。こう上がっていったんです。でこう行くんですよ。ここまで来てここが陥落する。でここのラキシュというのは戦略的な軍事要塞の町でした。であそこの山テルですね、丘に行くとですね、まあ、詳しく前回見なかったんですけども、宝庫なんです。もうわんさかとその時にラキシュを包囲したアッシリアの戦具が埋まってたんです。でニネベに行きますと、そこでラキシュをですね、占領したという、その兵士たちをですね、なぶっているですね、この彫刻があってですね、そこで串刺しの、まあまあね、いつもね串刺しの話だけど、それとそしてカワハギですよね。でそれも剥いだ後何時間か生かしておいたって書いてます。わかる？ヒゼキヤなんだ、弱いな信仰言えないですよ。私ヒゼキヤだったらもう到底無理ですね。狂乱状態ですよ。 でも神はもっと大きい方なんですよね。それでももっと大きい方なんです。いや、私はねクリスチャンやってたけれどもね、このね試練はね、この試練は違いますよ、違いますよ。その時はこれを思い出してください。ヒゼキヤを思い出してください。言い訳無用、私はもっと大きいよ、こう言われるんですね。で勝利品、そして金銀をですねアッシリアに渡したんですけども、無理無理無理、アッシリアは全然言うことを聞かないで、そしてラブシャケという 将軍っていうかな、そういう人を送り込むわけなんですね。で17節からその脅しです。完全にアッシリア軍がエルサレムを包囲し、そこで最後の一撃を食らうときに彼らが行ったのは実際の武力ではなく心理戦です、脅迫です。そこで私たちが学ぶことができるのは、中傷というあるいは告発という敵の攻撃の道具であります。まさに黙示録の12章にサタンが兄弟たち、私たちの兄弟を告発するものであると書いてあります。どのように私たちを告発するのか、とっても大事です。なぜかと言ったら、皆さんこれから説明して聞いたらね、身近に感じます。なんだこれ、サタンの囁き声だったんだってすぐ分かります。ですか、神の武具を身につけなさいとね、エペソの6章に書いてますね。その胸当ては何でしたっけ、正義の胸当てだっけですね。この胸の部分、心の部分がですね、いつもその自分の正しさについて、これにすり替え、すり替えを行っていく。キリストの義であるのが私たちの義に変えられて、そして私たちのこの罪や肉の弱さを利用してとことんまで責め立てていくというのがこの悪魔のやり方です。これを考えながらですね、読んでみたいと思いますが、アッシリアの王はタルタン、ラブサリスおよびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤの王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきた時、布さらしろの江の王子にある神の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキアの子である、宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサフの子である参議ヨアフが彼らのもとに出てきたと。まあ、これちなみにラブシャケっていうのは名前じゃなくて称号ですね、これ呼び名ですね、中の役職だったと思うんですけれども、そして布さらしろの野の王子にあるこの神の池の水道のそば、だからもう水道も牛耳ったということを象徴するようなですね、まあ、そういう脅迫のためにここに来てるんです。でね、実はね、イザヤ書の7章を読むと、アハズがそこにいた時にイザヤが来てるんですよ。そしてこのイスラエル、北イスラエルとシリアが、アリアラムがこの戦ってくるというふうに恐れているけど、恐れるなとですね、あなたたちは守られるからと言ったにもかかわらず、アハズはアッシリアに寄り頼んで、それからアッシリアがもっとユダを痛めつけていったという非常に痛い経験をしている。また同じところなのに、ものすごい試練ですね、ヒゼキヤにとって。お父さんがそれやったんですけども、また同じところでですね、お父さんってアハズのことですよ、そしてヒゼキヤが同じところでこのラブシャケが来てですね、これから脅しをかけていくわけなんです。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ、大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか。今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。今お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが、これはそれに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロは全て彼により頼む者にそうするのだ。はい、まずラブシャケが言ったのは、この実際にヒゼキヤがやってはいけないことをやった事実だったんですよ。この部分をついて心理的にまず弱体化させようとしているわけなんですね。ですか、私たちの肉の弱さを悪魔は徹底攻撃します。嘘だったら簡単にね拒めるんですよ。事実だから拒めないんですよ。お前こんなことやってるねって、事実なんですよ。だから肉の弱さ、この肉に自分の 身をね、機会を与えてしまった、それを罪を行った。ここのところをもうとにかく責め立てて、そしてもうそれ以外しか考えられないようにさせるわけなんですね。で、お前たちは私に、我々は我々の神主により頼むという、その人はヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めと言った、そういう主ではないかと、はい、肉の弱さを責めた後に今度はヒゼキヤの献身に攻撃を仕掛けました。非常に巧妙です。この献身こそが彼が褒められるところなんです。彼の良いところなんですよ。この他のものをですね、でエルサレムにある祭壇の前で。でもそれ、その肉の弱さが指摘された直後にそれ話しているので、これも悪いものなんだっていうすり、この嘘を塗ってるんですよね。で、具体的に排他性を攻撃してます。お前は何という排他的なんだと。他のものを全部やっといてエルサレムだけ、なんというひどいことを言ってんだ。ヒゼキヤはいろんなものを拝んで、いろんなものを祭壇で祀って、それで寛容じゃないかって、ひどいな、これは攻撃的だな、原理主義だ、まさにこれですよ。で、これが多神教のその考えですね。で、私たちがこのとてつもない心理的な圧迫を受けているんです。キリストを信じるのは簡単です。簡単って言ったら、まあ、もちろんね、キリストを信じることができます。キリストのみを信じるというのが大きな決断になるわけですよね。で、他のものを排除しちゃうんじゃないかと。で、ここで大事なのは、何を比べてるんですかって、何を同列に並べてるんですかって話なんですよ。ですか、何を同列に並べてるんですかってことなんです。ですか、イザヤの40章以降で神はこう言ってます。私は国々を桶のひとしずく、そして島々を天秤の塵のように見なしていた。日本は島ですよね。神にとって塵なんですよ。この天秤の塵って、だから天秤の上って、だから単なる塵じゃない、天秤の上ですよ。なのにあなた方は、なんで木で作った像、石で作った像、金銀で作った像と比べるんですかって言ってるんです。次元が全然違う。無限大の神とこれらの神々と呼ばれているものを同列に置くという愚かな行為なわけなんですね。で、次23節。さあ、今私の主君アシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトに寄り頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのか。はい、エジプトに行ったというのは馬に寄り頼んだということです。で、このエジプトというのは非常に象徴的な存在であり、モーセがイスラエルに王様が建てられたら、エジプトに下ってはいけない、馬を買ってはいけないって話をしてるんですよ。ですか、そして二度と戻っちゃいけないところだってこう言ってるんです。エジプトから出たのがイスラエルですよ。戻っちゃダメだよって。でもそれやったのがソロモンがやって、そして今もエジプトに求めちゃってるということで、そこを突かれてるんですね。今私がこの場所ところを滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼすと言われたのだ。はい、主が私にってこう言ってるんです。主の名を使ってヒゼキヤを攻めているんですよ。主はヒゼキヤの味方であられるのに、主が彼の敵になっているという嘘をついてるんです。悪魔は主の名を使ってまでして私たちを神の愛から引き離そうとします。これだけの過ちを犯したのだから、イエスはお前を見限ったんだ。 イエスをお前の主だと言ってみろ、イエスの名が汚れるぞ。お前ね、クリスチャンダメだよ、そんなこと言っちゃ、ね、お前のこの行い見てみろよって。お前がクリスチャンと言ったらもうキリストの名が汚れるよ、こう言ってくるんですよ。それでどんどん証ししなくなる、どんどん自分がイエス様から離れていくようになる、私はイエス様についていく資格はない、こうなってくるんです。これが悪魔の思う、あの悪魔のこう、あの上等手段ですね。で次にヒルキアの子エルヤキムとシェブナとヨアフはラブシャキに行った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語が分かりますから、城壁の上にいる民の聞いているところでは我々にユダの言葉で話さないでください。するとラブシャキは彼らに言った。 私の主君がこれらのことを告げに私に使わされたのはお前の主君やお前のためだろうか、むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい自分の尿を飲むようになるのだと。アラム語で話さないでラブシャケは、ヘブル語で話してたんです。アラム語というのはあのアラムの言葉なんですけれども、当時の貿易用語になってましたですね。なので国と国との間ではアラム語を話してたんですが、ヘブル語ってアラム語に近いんですね、似てます。なので、まあ、交換ですから、このラブシャケはですね、まあ、外国の言葉簡単に覚えたんでしょう。そして今ラブシャケがヘブル語で話し始めます。ラブシャケは突っ立ってユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王アッシリアの言葉を聞け、王はこう言われる、ヒゼキヤにごまかされるな、あれはお前たちを私の手から救い出すことはできない、ヒゼキヤが主は必ず我々を救い出してくださる、この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言ってお前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせないと。ラブシャケは何とかして民から主への信頼を取り去ろうと躍起になっているんですよね。ということは裏返すと、主に対する信頼こそがアッシリアに屈服するのを妨げているということをラブシャケはよく分かっていたんですね。それだけヒゼキヤは民に対して主に立ち返ると激励していたわけなんです。このそしりって素晴らしいそしりですね。あ、こいつもう主に信頼してるからこれ叩かないとやっていけないわって、これこういうそしり受けたらよっしゃって感じですよね。そう、他のね、なんか自分がやったなんか罪にね、こう責められたらね、それはね恥ずかしいことですけれども、このことについてですね、私はイエス様に従っているということについてですね、そしりを受けたらその時は喜ぶんですね。で次に、ヒゼキヤの言うことを聞くな、アッシリアの王はこう言っておられるからだ、私と和を結び私に懇参せよ、そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ、その後私が来てお前たちの国と同じような国に私たちを連れて行こう、それはそ お前たちを連れて行こう、そこは、穀物とブドウ酒の、地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である、それはお前たちが生きながらあえて死なないためである、たとえヒゼキヤが主が我々を救い出してくださると言ってお前たちをそそのかしてもヒゼキヤに聞き従ってはならないと、いいものを食えるよって言うわけです。主により頼まなかったら、で主により頼む以外の方法でいとも簡単に目的のものを得られる社会があるんだよという誘惑です。どうですかね、目の前にあるのに取ればいいじゃん、祈る必要ないよ、これ取ればいいじゃないって。例えば仕事がある、あの午前中ある兄弟とね分かっちゃう、日曜日に、午前中だったっけな、ちょっと忘れましたが、とりあえず日曜日に仕事を入れないっていう決断、もう、ね、私の妻もそうでしたけど、稼ぎ時でしょ日曜日は、多くの仕事はね、でも入れませんよ、でも入れませんよ、いやいいよんな、仕事与えてくださいって一生懸命祈るんじゃなくて、やっちゃえばいいじゃん。これがこのラブシャケが言っていることですよね。で最後、このここの言葉がね、いいですか、大事ですよ。国々の神々が誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか、ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか、セファルワイムやヘナやイワの神々はどこにいるのか、彼らはサマリアを私の手から救い出したか、国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか、主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うか。はい、さっき言った 他の神々とエルサレムの神を一緒くたにして話してるんですね。これで神様プッツン来たんです。今ねプッツン来たっていう言葉を使ったけども、第二歴代史で言ってるんです。このように彼らはエルサレムの神について、人の手で作ったこの地の民の神々についてと同じように語ったのである。これが神を怒らせたんです。で、後でヒゼキヤにね、アッシリアの王について怒ってるから、お前大丈夫だよ、俺やるから、でこういうふうに励ますんですね。いかに一つにするということが神様の怒りを買うかということなんですね。で、当時ですね、これアッシリアの方から立場から話しますと、当時って宗教戦争、全てが宗教戦争なんです。一つの国の代表の神ともう一つの国の代表の神が戦ってるんです。で、勝つとですね、相手の国の神々を持っていくんですよ。それで、まあ、自分のね、この神の自分の国の神の宮に祀ったりしてね、これ勝ったっていうのを表すわけです。で、同じようにどんどんどんどんこのアッシリアはやっつけてって、その神々取ってたんですよ。エルサレムの神がなんで同じじゃないって言えるんだよって、こういう話をしてるわけです。同じじゃないんですよね。偶像を拝むことによって、これ一緒くたにすることによってキリストの栄光が見えなくなっていく。だから神様は私の他に神々があってはならない。これね、排他じゃないんですよ。神の栄光が栄光として見えるために、まず最初にしなければいけないことなんですね。民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。ヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサクの子である祭祀ヨアフは自分たちの衣を裂いてヒゼキアのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げたと。ヒゼキアって賢明です。この命令は一言も答えるな、はい、答えた人で失敗した人誰ですか？エヴァ、エヴァですよ。え、この木から取って食べてはならないって誰が言ったんですかって蛇が言いました。答えちゃったんだよね。そこで答えないといいんですよ。答えちゃいけないんです。で、このラブシャキが言ってる言葉ってね、ユダの人たちにとってはもう反論のしようがいくらでもあったんです。反論したいですよ。でもこれを望んでるのがラブシャキなんです。だからそれが分かってたから、ヒゼキヤは喋るなって。で、ヒゼキヤはこの後で何したかって分かります？神の宮に入ってったんです。そしてまた今度はアッシリアの王から手紙、脅迫の手紙が来ました。同じ内容です。そしたら手紙を神の前に広げたんです。私たちがするのは反論ではありません。私たちがするのは議論ではありません。私たちがするのは主の前に心を注ぎ出すということです。そしたら神様が味方してるんですから、神様が戦ってくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして知恵を与えてくださり、励ましを与えてくださり、あなたがいかに大きな神であることを教えてくださったか、ありがとうございます。神様、どうか今たくさんのことを習いましたけれども、主よ、どうかここで咀嚼して、この1週間の間もここにいる兄弟姉妹にあなたがこのヒゼキヤの神として現れてくださいますようにお願いいたします。私たちが愚かにもエジプトに頼ることがないように、そうではなくて主の宮の中に入りますように助けてください。お願いいたします。あなたにすべての栄光を返しして、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。